熱血
人体塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血人体塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、はい、もう9月の終わりぐらいから少しずつ気温が下がってきまして、
ね
え、10月の1週目ぐらいから急に気温がもうい
いですね。そうしてもうね、暑いしは
最高ですよね。秋って一番良くないですか、やっぱり。
秋と春は大好き
いや、夏を経て秋の喜びを感じ、冬を経て桜の季節を感じるという、まあ、
若い時はね、夏は
いやいや、そうなんですよね。
もう僕ら信州行ったりとかね、若い連中で楽しかったけど、
はい、
年いったらもうあんまり、できただけで春と秋のところ行きたいと。
そうですね、暑いのも嫌だし寒いのも嫌だしっていう、ちょっとわがままになってしまいますけれども、まあ秋は紅葉の秋ということで、
ね、
京都はねいい時期を迎えます、
うん、ようやくね観光客もたくさん来てくれるみたいし、
もう観光客の方も多いですし、修学旅行の方も多いですし、ね、少しずつ日常が戻ってきてるのかなという感じが。
そうね、テレビ見たら外国の人が誰もマスクしてへんや、日本だけはしてんの、死んがていいねんもん。
なんかまあエリザベス女王の国葬のね、
誰もして
ない、映像があってから日本人の意識も少しずつあれみたいなところがあったのかもしれませんけれども。
日本の国葬は見ない人だったやろ。
いや、そうですね、文化もカルチャーの違いなのか、どこでマスク終わるんですかね。なんかじわじわ来るんですかね、それとももう誰かがいいんじゃないですかって言って終わるんですかね。
いや、だから国がいいんじゃないですかって言うたらいいね。みんななんかここ3年もみんなしてるから、しなあかんとみんな心の中思ってんよね。
いや、マスク楽ですしね、女性に限ってしまうと。もう
なんかね、マスクしてたらみんな美人に見えるかいや、ほんまに
マスク美人、
マスクしてたら目だけしかないから、目なんかみんな変わらへんやん。マスクしてたらみんな綺麗に見える。
マスクしてたら20代に見える。
何やこれ
マイナス20歳ぐらいにいけますからね、まだね。
そう、目だけやったら。
そうなんですよ、その良さをみんな知っちゃったんで、うん、もうマスクでいいじゃんっていう感じに。
マスクの形のね、化粧したとや
開けたけどっといて、
うん、ここだけ黒のヒューとここ
に色になりましたよ。だってね、透明のね、なんたらフェイスシールドもありましたし、うん、まあ、もちろん今でもね医療現場とかでは使われているんでしょうけれども、ここからほらインフルエンザ今度流行る時期に来るじゃないですか。
去年全然流行らへん
ね。そう、去年全然流行らなかった。
流行る言うから、もうインフルエンザのねワクチン打ちに
行った。またお知らせ、インフルエンザのお知らせがね、岸田さんの重要な任務ですね、もうマスクやめましょうって言って。日本多分本当周りがしてるからっていうだけな気がするんですよね。みんな心の中でもういいんじゃないって多分8割ぐらいの人は思ってるかもしれない。
俺はもうできるだけ信用してるんですよ。あ、電車乗ったりね、東京行って電車の地下鉄で乗ったりするとね、してへんだろ、なんか悪いように思ってしてるだけで、普段はもうそんな歩いてる時にね、いや、ええと思うけど。
いや、本当は、まあ、ね、どうなのかわからないですけれども、
まあまあ、かかったら自己責任でもういいんじゃないですか。
マスク TPO ですよね、場所をわきまえて。番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超ええの提供でお送りします。
お部屋探しは超ええ。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時 いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超A のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは超A。
熱血
近代塾
超A や超A通信。このコーナーでは超A のさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今週も準レギュラー株式会社超A入居促進本部本部長奥野正弘さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて今日はどんな情報でしょうか。
はい、超A ですね、はい、サマーチャポン宝くじ年末チャポン宝くじというキャンペーンを今年やってるんですけども、
はい、
サマーチャポン宝くじのですね、賞金引き換えも無事終わりまして、
はい、
次ですね年末チャポン宝くじキャンペーンの方が始まりました。今月ですね10月29日土曜日にですね久しぶりに来場型のミニイベントも開催することになりましたので、
はい、
そのことで、お話しさせていただきたいと思います。
はい、わかりました。まずはチャポン宝くじなんですけれども、はい、もう今年で最後になるということ で今年は2本立てになってきました ね、
はい、
まずはサマーチャポン宝くじを夏場、はい限定で、は
い、そうですね、はい、させていただきまして、総額2,000万円、うん、6月1日から8月31日、させていただきましてこちらの方は無事終了したんですが今度ですね9月1日から11月30日というこの3ヶ月の期間でですね年末チャポン宝くじ総額3000万円プレゼント、
はい、
ということをさせていただきます、
はい、こちらの方もねかなりおなじみの、は
い、そうですねこれも毎年やらせていただいてた部分で今年が最後という形になります。で、まあ、夏のですねその当たった方もですね今年最後なるんですねということをおっしゃってられましたので、まあ、引き続きぜひ応募くださいということでお話しさせていただいております。
これ両方当たる可能性も
あります。
ある、
はい、
お素晴らしいですね。
素晴らしい。住んでいるだけで現金が当たるチャンス
これ夏はどれぐらいの確率で当たったんですか。はい、
ですね、7000名応募いただいて、まあ、ちょっと人気が強かったもんですからですね、
うん、
300ですから
22人
あですね、そうですね23名に1人です
。はい、計算早いですね。
早かったです。そうですね。すいません、パッとできませんでした僕。すいません。早かったです。
でも20人に1人はね。
前は12人に1人やったん
ですよね。本当そうですね。
応募数が増えて、まあ、ただねチャンス2回ですから、あの夏と冬と。
夏は応募多かったんですか。
夏は7000名ほど応募いただいた。いやいや、今回結構しっかりに最後ですよって話したら、最後なのっていうことで、
あ、最後だからやっぱりやっとかなっていう感じなのかもしれないですよね。そうそう、はい、
非常に良かったなと思います。
はい、まあ、それの年末チャポン宝くじがスタートしているということで、はい、
現金5万円がですね500名様で必ず、はい、応募いただいたら、200円分のクオカードペイが当たると。総額で3000万というところですね。うち2万5000個ありますので、
はい、はいはいはいはいはい、
という形で今回させていただいております。
まああれですよね、現金5万円が当たる確率もサマーが300名だったのが、はい、年末は500名ということ で、
まあ、チャンスがアップしますから、
はい、ということで、まあ、ただしあれですよね、
はい、
この調営する管理物件、
調営管理物件にお住まいの方っていう、うん、ここがもうマスト条件なので、
はい、はい、あの一般の普通の方はダメです。
はい、できない。町営管理物件にお住まいください、はい、
さあそして、はい、来場型ミニイベントということなんですが、これ久しぶりですね、は
い、そうですね、夏祭りとかいつもやっていたんですが、まあ、ちょっとそういう大々的なことは今年まだできないんですけども、ちょっとひょんな縁からですね、
はい、
お付き合いさせていただいております、うん、柏織物セルコン様というところとですね、はい、入居者さんの中でもお子さんとかがいらっしゃるところ向けのちょっとミニイベントを今回開催させていただこうと思っております、
はい、うん、どんなイベントなんですか。
はい、ですね、お子さんがですね、楽しんでいただけるような体験型のワークショップを今回させていただこうと思っておりまして、
はい、
まあ、タッセルと言われる、まあ、布の組み合わせたものを釣る、まあ、なんですか、ヨーヨー釣りみたいな、
うんうんうん、
こういう形のものであったりとか、あとはファブリックリースを作ったりハーバリウムとかを
いろいろなこう布を組み合わせて、
はい、その川島さんのところで使ってらっしゃる鈍調の切れ端みたいなのを使っていただいて、僕ちょっと知らなかったんですけど、皇室御用達
の、そうなんですか、そうです
第1号らしいんですよ、ここ
。あ、どんちょうが、
いや、昔からいやいや、
ホテルの絨毯、
そうそうそう、とか
全部そう
です、全部そうです、そうなんです、僕も知らなくてすごい、
名門じゃないですか。
あのいや名門中の名門
です、ね、
名門中の名門です。あの天皇陛下ご一行も来られたりとか、
そうすごい京都ですよね。
京都ですけど、
うん、あれや北の方に、
あの市原のところ、
はいはいはい、
そちらの方で
有名ですね。
そうなんです、そうなんです。でそこの工場見学もできると、でこういうのとセットで工場見学もしていただくという形で10月29日に今回させていただくことになってます。現在30名か40名ぐらい今あの応募いただいてまして、
もうすでに、
はい、はい、そうなんです。それちょっと楽しんでいただこうということをちょっと企画しておりまして、
うんうんうん、
はい、まあ、こういうことも町営管理物件にお住まいの方限定ということでやらせていただいております。
あ、でもこういうのが少しずつ復活してきて、
そうですね、
ね、嬉しいですよね。本当にあのコロナ禍前は、
そうですね、
様々なイベントをやって、
いろんなことやってたんですけどもね、なかなか対面式で人が集まるというところに抵抗感があったんですけど、
まあ、このまま収束すれば、
そうですね、いいなとは思いますけどね。
まあでもここまでね、ようやく戻ってきたっていう感じがね、塾長ありますから。
だから我々の先人はそんなの乗り越えて今に至ってん
ね
ん、は
い、そうですね、
そんなん。
でもなんかこう歴史の教科書に載りそうな
乗れじゃん、
ねね、ことを体験したなみたいな。
そうだね、まあ、うん、こんだけ簡単にこう移動できるからやっぱりこうね、うんうん、
広がりましたね、
広がってるね。
なんかこう一回ね、夏休み明けにぐわって上がった感じがしましたけれども、そのままこうね、うん、収束に向かってきているんで、
またまあ出てくるかもしれんけど、ね、だけどまあ毒性さえ下がればね、まあ、比較的薬もできる。
あ、薬ですよね、薬ができるようになれば。
それなんでね、アメリカばっかりできて日本でできひんよ ね、
そうですね、
メッセンジャー RA なんでできひんねやろ。
ワクチンもそうですよね、うん、結局
アメリカがほとんどやろ ね、
やっぱりアメリカの方が先進国だったんでしょうか、そういう研究
やっぱり、ね、
よくわからない。
まあ多分ね、軍隊、うん、あれは軍隊でね、そういういろんな攻撃兵器に対応するね、細菌兵器に対応するようなのをいろんな考えたん
で。じゃあもうそこまでこう先を読まれてちゃんとやってたってことですよね、アメリカはね。
だからね、全てほとんど軍備やと思うんです。インターネットでもそうでしょ、うん、
まあ、日本はねそういうのが、うん、ね、あのハッカーのやつもありましたけど、
そう
よくわからないままでいろんなことが、うん、あれはあれかロシアのやつかありましたしね、なんかいろいろありましたけれど、
もう映画にしてくれたもっと仲良せえと
ほんまです。
喧嘩の中で
何か最近ちょっと動き出してる感がまたありますよね。
なんか仲良くしたらどうやという、思うけどね、まあ多分まあこういう状態だけど、ロシアの国民の人もね、戦争なんか行きたない人いっぱいいると思う。
いや、そうですよね、
そう
ですよね、
本当不思議な国がいっぱいうちのね、日本を基準に考えちゃいけないのかもしれないですけれど、
それ考えたら日本でええ国やね
いいのかな、やっぱちょっと地味ですけどね、本当に
地味やけど、そうけど、やっぱりいい僕はいい国やと思いますよ。
ただやっぱりちょっとこう、さっきのマスクの話もありますけど、若干保守的ですよね、やっぱりすごくね、
まあ几帳面というかね、あの綺麗好きというか、
うん、
ね、女性陣はもう多分しばらくは発生言っても発生
いろんな理由つけてね、
う
ん、いろんな理由つけて、
もう何もないのにマスクつけてマスク美人が増えて
くるのうち照明写真とかをマスクつけたままになって全部もうこういう顔ですってなってるかもしれないですけど、まあでもあの本当に大きいお祭りが復活すると、ちっちゃいお祭りも
ね、
イベントもたくさん復活できるようになると思いますので、はい、来年あたりはもしかしたら夏祭りが、まあ
ね、夏祭りとかやりたいですね。お客さん本当に喜んでいただいてましたんで、
ね、はい、オーナー感謝祭もね、
そうですね、
本当できればいいですし、
まあ、仕事ばっかりやってるとね、うん、何年かに一品はちょっと変えてね、
そう
目先を変えて、ね、
はい、
ドカンと
何かしら、また違うことを
楽しいことを、
はい、楽しいことね、やりたいですよね、本当にね、
いろいろ考えてみたいと思います。
はい、というわけで今週は株式会社町営入居促進本部本部長奥野正弘さんをお迎えしました。奥野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はソフィアのですね、
はい、
街をお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾町営庵塾長、住まいに関するスペシャリスト町営の長田さんにズバリ解決していただきます。 お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんからのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、はい、今週の便り、ラジオネーム紅葉ミニ紅葉さんからいただきました。これ懐かしいですダジャレ塾長こんにちは、相談します。私の住んでいる賃貸はペット不可のマンションでした。ところが先日からどこかの部屋で子犬の鳴き声が聞こえてきます。そんなにうるさくないのですが、ペットはダメなのになと思っていました。そうしたら掲示板にこのマンションはペット可能となりました的な案内が貼ってあったので驚きました。このままではどんどんペットが増えそうです。こんなことってあるのでしょうか。管理会社に説明を聞こうと思っていますが、抗議するいい方法アドバイスなどはありますか。よろしくお願いしますということです。
まあ持ち主さんが OK 言うたらもうやむをえんと思いますけどねただ
でもそんなことあるんですか。だって多分ねペットと面白い
ペット嫌な人が入ってる可能性
は、うん、そう
でその場合はですねやっぱり法的な処置をしないとしょうがないですね。例えば本当はね、
ええ、
ペットを不可能なマンションへ移動したいと、うん、私はこのマンションに入るためにね、うん、ペットがダメやから静かに住めるからって思って入居したけども、うんうん、途中からねそれが別にいいよということになると私らは他のマンションへ移動したくなるでしょうと、うん、その際引っ越しようとかいるでしょうというね、うん、ことの訴訟を起こすのは知らないです。
でも訴訟を起こすとまたお金かかります
よ
ね。
かかりますよ。だけどもう法律的にはそういうもんやから、うん、もう勝手でやめとけとも言えへんし人のもんやし。
でも塾長がいつもおっしゃっている一番最初の賃貸の契約書にペットは不可ですって書かれていた場合でも、うんうん、そんな勝手な変更で
いやさ不可ですけども、可能になりましたで終わりやからね。
あ、そんなものなんですか。
いやそうでしょ、ただね買う場合はねやっぱりご近所に迷惑かかないように大きさとかね、
うんうんうん、
そういうのは全部決めてるんですよ、
うん、
だからどうしてもそこのマンションをお入りになった時に最初ここはペットダメなマンションやから私は入りますっていうことであればね、うん、それはそれなりの対応は法的にできると思いますけども、うん、あまあないのかなっていう程度やったらそれは途中で契約は変わる可能性もあるしね、
うん、
だから、まあ、どうしてもというのやったら、うん、法律家の専門家に相談に行っていただきたい、
うん、なるほどね。
で白黒つけるまでやってもらいたい、
うんうん、
そうか。あとは法律家の専門行くのに嫌やったら消費者センターへ相談に行くと、
うんうん、
消費者センターにはちゃんと顧問の弁護士さんいますから、はい、そこで法的な処置になるやろ
う
と。
うん、じゃあこれは自分がまあ管理会社さんにお電話をして、うん、いやもともとペット不可だったじゃないですかって言ったところでということですよね、
うん、それ
も
言うのは別にいいですよ、
うんうん、
いやだけどもうそれはペット買ってもいいというオーナーさんの許可が下りたんでって言われたら終わりやもんね、
うんうん、どっかオーナー様のご意見ですもんね、うん、それがね。
だけどこの方は私はペットがあかんから入ったんです、
うん、
そやのに途中から変わるっていうと私はここをもう他のペット不可のマンションに移動したいと、うん、そういうところを紹介してくださいっていうのを仲介業者が移動して、うん、まあそういう事情で移動すんねからねペナルティーとしてオーナーさんにお支払いしてくださいっていう訴訟することは可能よね、うん、それはだけど結構お金と時間持つかか
ります。そうですね、はい、人生ちょっと大きい話になるってことですよね、
はい、だからそういうそれぐらいの心づもりがあるのやったら僕はやっていただいてもいいと思いますけど。
はい、ではまとめていただきます。今週のツボです、
はい、消費者センターへ行ってください。
はい、そうですね、
はい、はい、
ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより新米です滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超 A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。 こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの長英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だからお部屋探しは長英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。奥野さん、
はい、年末チャポン宝くじキャンペーン、はい、9月1日から始まっております。11月30日まで、応募の権利があります。町営の管理物件にお住まいになられたら、こちら応募することができますので、今お引越し等を考えられている方がいらっしゃいましたら、ぜひ町営の管理物件にお住まいください。よろしくお願いします。
は
い、
今年が最後のチャンスですね。
そうです、最後のチャンスですので、ぜひよろしくお願いします。
当選総額3000万円となっています。
はい、
さあ続いてもeガレージ奥野さんですね。はい、まずは塾長お願いします。
はい、いいガレージ奥野本部長、よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。駐車場を貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、いいガレージをぜひご利用ください。ガレージ看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。またご希望があれば、駐車場以外にもコインパーキングやトランクコンテナ、ロードサイドならコンビニや飲食店などにお貸しするご提案もいたします。ご興味ある方はぜひご連絡ください。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 株式会社長栄入居促進本部 e ガレージまでご連絡ください。また、ホームページもございますので、ぜひご覧になってください。月決めの駐車場ポータルサイト e ガレージをよろしくお願いいたします。
では e ガレージです。奥野さん、
はい、はい、ガレージを借りたい方とですね、貸したい方を、つなげるマッチングサイトになっております。
はい、
最近はですね、ウェブ申し込みとか、そういう形ができるように改良しておりますので、ぜひご利用いただけたらと思いますし、はい、またあのガレージ空いて困ってらっしゃる方、場所を問わず一度ご相談いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
個人の、ね、方だけではなく、はい、企業の方からも、ね、お問い合わせいただいているようで、
はい、ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。はい、
そして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで、お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。